弟兄姐妹们，早上好。
皆さん、おはようございます。
今天的题目是神的爱和神的公义。
今日のテーマは神の愛と神の正義であります。
其实是我们经常作为一个基督徒很难理解的。
で、クリスチャンとしてはなかなかそれを理解することはできないところでもあります。
不但很难理解，我们作为人也经常很难平衡公义还有爱。
この分かりづらいだけではなく、私たちが人としてこの愛と義を、正義を、そのバランスを取るのも大変だと思います。
相信很多弟兄姐妹，无论是在公司、学校，甚至在教会、在家里，都遇到过这样的问题。
この皆さんが自分の働きの場所、学校、家、また教会の中においても、そういう問題に直面されているのではないか、ないでしょうか。
一个很公义、很有原则的人。
でとても正義で、その自分 の, この原則を持っている人が
经常让我们觉得这人好冷血、
この人が冷血な人だと私たちが時々思います。
这人没有爱、
この人には愛がないと。
另一方面、一个人好像怎么说呢、看着很有爱、
一方ではそのとても愛に満ちている人がいます。
总是很柔和、
とても柔和であって、
从来不说别人，不训斥别人。
他の人を叱ったりはしません。
我们通常很喜欢这样的人。
私たちはそういう人が大好きであります。
但有时候心里也会有一些反响。
心の中では時々思うことがあります。
这人好像没有什么原则呀。
この人が自分の原則っていうものがあまり持っていないのかなと。
也就是说，我们经常觉得公义和爱是矛盾的。
私たちの心の中ではこの愛と正義は矛盾していると時々感じています。
有公义了就很难爱。
正義があるならば愛するのが難しい。
有爱了就很难公义。
愛があればこの正義を表すのが難しいんです。
有的时候我们太公义了。
時に私たちはその正義の方に偏ってしまいます。
很多时候我们又太滥爱了。
また多くの場合、私たちがその 無条件な愛を、その原則のない愛を表してしまうことがあります。
读圣经的时候、对圣经所启示的这位神、我们心里也常有疑问。
で、聖書を読むときには、聖書に掲示されている神に対して私たちが疑問を持つこともあります。
经常旧约的神让我们觉得太冷酷了。
この旧約聖書の中に書かれている神様が私たちが冷酷すぎると思うときもあります。
经常新约的耶稣基督让我们觉得太软弱了。
新約聖書に書かれているイエス様は私たちが弱すぎるじゃないかと感じる時があります。
一个极端、甚至有异端认为旧约和新约的神不是一位。
教会の中では極端、あるいは異端のこの教派の中では、旧約聖書と新約聖書の神様が違う神様と言い張っているのもあります。
但是我们只有一位真神。
けれども誠の神は一人しかおりません。
主耶稣基督就是我们的神。
主イエスキリストが私たちの神であります。
他是公义的、他也是爱。
その方は公義の、正義の神であって、また愛の神でもあります。
无论在旧约、无论在新约都是这样。
旧約聖書にしても新約聖書にしても同じであります。
包括今天这句很简短的经文。
今日の聖書箇所はとても短い一節でありますけれども、
也同时启示了我们神的公义和神的爱。
その中では同時に神様の義と神様の愛を表しています。
让我们知道神的公义是在他的爱中彰显。
そして神様の正義というのは愛の中において表されていることを示しています。
神的爱也是在他的公义中彰显。
また神様の愛も神様の正義の中において表されています。
没有爱的公义。
愛のない正義はありません。
也没有公义的爱。
義のない愛もありません。
这是我们的神。
これは私たちの信じている神様であります。
我们看一下今天的经文。
で、今日の聖書箇所に戻りましょう。
今天的经文听着很难受的。
とてもその聞いたら穏やかな気持ちではいられないかもしれません。
凡流人血的、他的血也必被人所流。因为神造人是照自己的形象造的。
人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。
今天经文的背景是神与诺亚立约。
今日の聖書箇所の背景というのは神様がノアと契約を立てられたんです。
是他与诺亚立约，也是他与全人类和整个的受造物立约。
神様はノアと契約を立てて、また神様が全ての人類、全ての被造物との間の契約でもあります。
这个约和后来主耶稣基督的约是不一样的。
この契約は後ほどイエス様が立てられた契約とは異なります。
ノアの約用我们一句话说是非救赎性的。
このノアのこのとのこの契約っていうのは私たちの言葉で言うとこの救いを伴わない契約であります。
他不是说只给神拣选的人。
この神様がによって選ばれた人にだけ与えるものではありません。
是面向所有人的。
全ての人のための契約であります。
用后来主耶稣的一句话。
その後ほどイエス様の言葉があります。
就是神让日头既造歹人又造好人。
すなわち神様がこの正しい人にも悪い人にもこの火を昇らせるわけであります。
神应许要保守这个世界。
そして神様がこの世を保たれると約束されました。
不再用洪水毁灭这个世界。
洪水をもってこの世を滅ぼすことはもうしないと。
他也把他对生命的权利的一部分赐给了人。
またその自分の命の一部を人に与えてくださるわけであります。
包括人可以主宰动物的生命。
また人が動物の命を支配することができることも含めて。
杀猪杀羊是不犯法的。
この豚を殺したり羊を殺したりすることは法律を違法する違法的なものではありません。
我们每天也有肉吃了。
私たちは毎日肉を食べることができます。
在神与诺亚所立的约当中，还有一个命令。
この神様とノアとの契約の中にもう一つの命令があります。
就是今天的这句经文。
すなわち今日の聖書箇所であります。
今天的这句经文实际上是第一次在世界上设立了死刑。
今日の聖書箇所というのは、すなわち世の中で初めて死刑という刑を設けられたわけであります。
简单的说，
簡単に言うと、
是让人有合法杀人的权利。
人に合法的に人を殺す権利を与えたわけであります。
听着很震惊的。
皆さんびっくりされるかもしれません。
我们慈爱的神怎么还有这样的命令。
慈愛なる神様がこういう命令を下すとは。
但是必须要有这样的命令。
けどこの命令がなくてはならないものであります。
今天的这句经文神把一个可以合法杀人的这个权利赐给了世界上的政府。
神様がこの聖書箇所を通して合法的に人を殺すこの権力を政府に与えてくださったわけであります。
让死刑成为可能。
死刑が可能になったわけであります。
死刑残酷不残酷？
死刑は残酷でしょうか？
现在的互联网管理的比较好。
今のネットワークがちゃんと管理されておりまして。
以前管理不太好的时候。
以前あまり管理されていない時には。
我在这里向大家检讨。
私は皆様にちょっと反省したいんですけども。
我是看过死刑的视频的。
私は死刑を処刑されるこの画像を見たことがあります。
我劝没有看过的弟兄姐妹不要再看。
まだもし見たことない人はぜひ見るのをやめてください。
很残酷。
とても残酷であります。
一个人把另外一个人杀掉了。
一人の人がもう一人の人を殺してしまうわけであります。
流血遍地。
血がいっぱい流されます。
就是今天这个字面的意思。
今日の聖書箇所のに書かれた通りのことであります。
但是弟兄姐妹有没有思考神设立死刑是因为他喜欢血腥吗？
皆さん考えたことがありますか？神様がこの死刑を設けられたのは神様が血を流しているのを見るのが楽しいからでしょうか？
神自己说过我断不喜悦恶人灭亡。
神様も言われました。この悪い人が滅びるのを決して喜んでいない。
神为什么设立这个死刑，这个公义的死刑？
で、なのにどうして神様がこの死刑、この正義の刑罰を設けられたんでしょうか？
简单的说就是杀人者必被杀。
この簡単に言うと、人を殺す者は必ず殺される。
神为什么设立？
神様はどうしてこれを設けられたんでしょうか？
在这个公义当中，其实是彰显了神的爱。
この公義の正義の中において実に神様の愛が 表されています。
神设立死刑的目的不是为了夺去生命，是为了保护生命。
神様が死刑を設けられたのが命を奪うためではなく命を守るためであります。
因为每一个人
誰一人として
即便我们在犯罪在堕落之后
たとえ私たちが罪を犯して堕落した後であっても
我们仍然有神的形象，我们仍然有神的样式。
私たちは依然にして神様の姿、形を持っています。
神爱人的生命。
神様が人の命を愛してくださっています。
为了保护人的生命，他才这设立了这看似残酷的死刑。
人の命を守るためにこれ見たからにしては残酷な死刑をあえて設けられたわけであります。
因为堕落之后，人的残暴，人的罪性。
堕落した後、人の残虐、人の罪のゆえでありました。
因为人就是要杀人。
人っていうのが人を殺したいものであります。
这是创世纪第九章。
これは創世記の九章であります。
从第四章开始，人就在杀人。
この四章から人殺しが始まっていたわけであります。
到第六章的时候，地上就满了残暴。
この六章になると血の上では暴虐で満ちてありました。
这是洪水之后的世界。
今の書かれているのはこの洪水の後の世界でありますが。
到今天也一样。
今日も同じであります。
我们从小心里还有恶念。
私たちは小さい時から心の中では悪の思いを持っています。
为了抑制人的犯罪。
この人々の罪を阻止するために。
为了保护人的生命。
人の命を守るために。
为了保护人的财产。
人の財産を守るために。
神才设立这公义的律法。
神様はこの正義の律法を設けられたわけであります。
凡流人血者、他的血必被人流。
人の血を流す者は人によってその血は必ず流されるわけであります。
甚至给了世上的公权力配剑的权利。
またその世界、世の中のこの政府にこの剣を持つ権力も権利も与えたわけであります。
命令他们有义务维护这个世界的秩序。
是彼らに世の秩序を保つ義務を与えたわけであります。
所以说这个公义的律法看着很残酷。
この義の律法は見た目ではとても残酷なものに見えるけれども。
以后神赐的律法越来越完备。
その後に神様が与えてくださった律法はますますその完全なものとなって。
今天的这句话到了摩西的时代。
今日の言葉がモーセの時代になると、
就是摩西赐下的律法。
すなわちモーセが与えた律法であります。
要以命偿命。
命を持って命を償う。
以眼还眼。
目には目。
以牙还牙。
歯には歯。
听着都是很冷酷无情的。
とても残酷で、その無情なもののように聞こえます。
尤其是那个时代按照字面执行的时代。
特にその昔の時代に字面通りに執行される時代において
你打掉人一颗牙
人の歯を一本折ったら
要把你一颗牙也拔下来
自分の一本の歯も折られるわけであります
你弄瞎了别人的眼睛
他の人の目を潰したならば
你的眼睛也要被弄瞎
自分の目も潰されるわけです
这些现在已经不字面执行了
今ではその字面通りには執行されなくなりました
以命偿命直到今天在日本在大多数的国家还在执行
けども命には命を持ってでこの償うということは日本を含めて多くの国では依然として執行されているわけであります。
这公义的律法有的时候看着非常的冷酷。
この義の律法は時にはとても冷酷のように感じます。
但是大家想一想，如果没有这公义的律法，
皆さん考えてごらんなさい。もし義の律法がなければ。
如果杀人者可以不偿命，
もし人殺しは命を持って償う必要がなければ，
如果伤害别人的人可以不付出代价，
人を傷つけても代価を支払う必要がなければ，
如果我们可以随便去拿别人的钱，
もし勝手に人のお金を奪い取ることができるならば，
这个世界会变成什么个样子？
この世の中はどういう世の中になってしまうでしょう？
世界上有太多的政府。
世の中には多くの政府があります。
有的政府看着很好。
とてもよく見える政府もあります。
有的政府看着很糟糕。
とてもダメなように見える政府もあります。
若干年前在索马里发生的事情一些弟兄姐妹可能还记住。
何年か前にこのソマリアで起きたことも兄弟姉妹たちの記憶にまだ新しいかもしれません。
一个很糟的政府被推翻了。
このとてもダメなこの政権がこのクーデーターによって覆されたわけであります。
那个国家变得没有政府了。
その国はこの政府のない国になってしまいました。
结论是什么？
その結論は何でしょうか？
最差的政府比无政府也要好。
このどんなにダメな政府政権でも政権のない政府のないよりはマシだと。
现在那里安定了很多。
今はそこではその国は少しは安定してまいりました。
因为当地的黑社会慢慢进化成政府了。
その現地のマフィアが徐々に政権に変わってきたわけであるからです。
这就是这个罪恶的世界。
これはすなわちこの罪に満ちた世の中であります。
神断不喜悦哪怕是恶人灭亡。
神様がたとえ悪い人でもこのその人を滅びることを望んでおられません。
这是他自己的话。
神様自らの言葉がそう表しています。
但是为了
けれども
他的爱。
神様の愛のゆえに。
因为他珍惜我每个人的生命。
神様は私たちの命を重んじてくださるからがゆえに。
必须有这公义的律法。
この正義の律法がなければなりません。
甚至看着残酷的律法。
またそれが残酷に見えるけれども、そういう律法が必要であります。
神的爱就是在他的公义，在他的公义律法上彰显。
神様のご愛がこの正義のこの律法の中において表されています。
其实我们在座的很多是做父亲、做母亲的。
ここにいる多くの方が父親だったり母親だったりします。
爱不爱自己的孩子？
自分の子供を愛していますか？
肯定爱的吧。
きっと愛してます。
咱家里有没有规矩？
じゃあ家の中に掟がないでしょうか？
只有爱没有规矩的家是什么样子？
愛しかなく掟のない家はどんな家になるでしょう？
有一个词叫做溺爱。
ある言葉が溺愛と言います。
溺爱孩子的父母是爱孩子的父母吗？
子供を溺愛する親は本当に子供のことを愛しているんでしょうか？
圣经中有的时候说的很直接。
聖書の中では時々直接、言葉を持って、表しています。
不忍用杖打儿子的是恨恶他的。
鞭を控える者はその子を憎む者である。
疼爱儿子的随时管教。
子を愛す者は努めてこれを懲らしめる。
我劝大家不要按照字面执行。
皆さんこの字面通りに執行しないことを私はお勧めいたします。
尤其不要说是我让你们用杖打的。
特にこの王伝道師が鞭で子供を打つことができるというふうには言わないでください。
但是你真爱孩子的话。
けれども本当に子供を愛しているならば。
你要管教他。
子供をしつけないといけません。
你的家中要有规矩。
あなたが自分家の中においては掟がなければなりません。
这个规矩越公平越公义越好。
この掟というのが正義であれば公平であればあるほどいいものであります。
我们天父也是这么对待我们的。
天のお父様はそういうふうに私たちに接してきてくださっています。
他是爱孩子的父亲。
子供を愛する父親であります。
他也是管教孩子的父亲。
その神はまた子供をしつける懲らしめる神でもでもあります。
他的管教是公义的。
この懲らしめは正義のものであります。
神赐下的律法也是他管教我们的工具。
神様が与えてくださった律法というのもまた私たちを懲らしめるため の, そのツールの一つであります。
这个律法从字面字义上很多时候让我们觉得很残酷。
この律法というのが字面から言うととても残酷なように思えます。
但是为了爱的缘故，这是不得不行的。
けど愛のゆえにこれを実行しなければならないものであります。
圣经中有一位最好的王。
聖書の中ではとても素晴らしい王様がいます。
大卫。
すなわちダビデ王であります。
大卫晚年犯的最大的错误是什么？
このダビデが年取ってから犯した一番大きな罪とは何でしょうか？
他夺别人的妻子。 其实就是杀害了人家的丈夫，让自己的一个儿子付出生命。
そして他の人の妻を奪いました。すなわち他の人の夫を殺して、そして自分の息子を犠牲にしたわけであります。
他后来晚年的最大的错误，他变成了一个没有原则溺爱的父亲。
その彼の年取った時の一番大きな過ちというのが、自分がその原則を捨てて、この溺愛する親に貸してしまったわけであります。
这个溺爱带来的直接恶果，甚至比上一个罪还要大。
彼がその溺愛によってもたらされたその、この結末というのが、前に犯した罪よりもさらに大きな、悪い結果をに結びついたわけであります。
他当时事实上的长子暗嫩是为了这个缘故死掉。
その当時彼の長男であるこのアムノがそのために命を落としました。
他后来最喜欢的亚沙龙因为这个原因死掉。
またその後に彼が一番愛している息子であるアブシャロムもそのために命を落としました。
如果他有原则的话，暗嫩和亚沙龙都不会死掉。
もししっかりとして原則を持っているならば、自分のアムロもアブシャロムも死ぬことがなかったでしょう。
如果亚沙龙刚刚有野心的时候，大卫一脚踢过去。
もしアブシャロムには野心を表した時にはこのダビデが一蹴りでも入れていたならば、
后面的事也许永远不会发生
了。後ほどのことももう起きえないかもしれません。
最后让他的儿子追杀他。
最後には自分の息子が自分を追いて追っかけて自分を殺そうとしました。
他丢掉他自己的儿子。
彼は自分の息子を失いました。
让整个国家陷入内战的战乱之中。
自分の国を内戦という状況の中に陥れました。
多少无辜的生命一样被丢被夺去了。
また多くの無実な命がそこで落とされました。
大卫是真爱他的儿子吗？
ダビデが本当に自分の息子を愛していたんでしょうか？
这种没有原则、没有公义的爱不是爱。
原則もなく正義もない愛は本当の愛ではありません。
我们的神不是这样。
私たちの神様がそういう神ではありません。
他的爱是在他的公义之中彰显的。
神の愛は正義の中において表されています。
这就是为什么圣经当中会有这样的教导。
それは聖書の中にそういう教えが与えてくださるゆえであります。
流人血的，他的血必被人流。
人の血を流す者は人によって血を流される。
要以命偿命。
命には命を持って償う。
以眼还眼，以牙还牙。
目には目、歯には歯。
以手还手，以腿还腿。
手には手、足には足。
这是神的公义，这个公义同样彰显了他对我们的爱。
これは神様の正義であって、この正義が同じく神様の愛を表しています。
但是也请弟兄姐妹们注意。
皆さん兄弟姉妹で注意してほしいんですけれども。
神的公义也是在他的爱中彰显的。
神様の義がまた神様の愛の中において表されています。
没有爱的公义是残酷的公义。
愛のない義は残酷な義であります。
所有的过犯会被立刻直接的惩罚。
すべての過ちが直ちに処罰されるわけであります。
没有任何悔改的空间。
悔い改める余地もありません。
不考虑任何情形。
どんな状況も鑑みることがありません。
只要你有一点过犯。
一つの過ちでも犯したならば。
你的惩罚会立刻就到。
あなたに対してその処罰が直ちに執行されるわけであります。
这世界上有这样地方的。
世の中にそういう場所があります。
弟兄姐妹有没有被关过的？
皆さんが、拘束されたことがありますか？
感谢主，没有。
主に感謝することにないようです。
可能会听说过，甚至认识有被关过的人。
あるいはその自分の知り合いの中で、あるいは話は聞いたことあるかもしれませんけど、誰かが拘束されます。
很多国家的监狱上会装着摄像头。
多くのこの牢屋の上には多分監視カメラが付けられています。
整个监狱号称无死角。
この牢屋の中では死角がありません。
包括洗手间。
トイレでさえそうです。
包括卫生间，
このバスルームもそうです。
你任何的过犯，
どんな過ちでも，
都会被立刻直接的惩罚。
直ちにそれに処罰が下されるわけであります。
那叫监狱。
それがすなわち監獄牢屋というものであります。
没有爱的公义会冷酷如监狱一般。
愛のない正義というのがその冷たいこのその監獄のようなものであります。
我有次在电视上看有人训练那个猴子。
私はテレビで誰かが猿をのトレーニングをしているのを見ました。
猴子看他主人的那个眼神满了恐怖。
この猿がこの飼い主を見ているこの目線の中ではもう恐怖でいっぱいであります。
那种猴子是被打大的。
この猿というのがこの体罰を受けて育ったものであります。
极其温顺的听话。
とてもおとなしく、言うことを聞いています。
他的眼睛里满是恐惧。
この目の中では、恐怖でいっぱいであります。
大家见没有见过这样的孩子。
皆さんそういう子供を見たことがありますか。
至少有类似这样的孩子。
少なくともそれに近い状態の子供がいます。
被他的残酷的父母从小用极其公义其实惩罚大的。
その自分の両親にとても厳しいこの正義と処罰によって、の中において成長しました。
这是公义吗？
これは本当の正義でしょうか？
没有爱的公义是公义吗？
愛のない正義は本当に正義でしょうか？
感謝主、他对待我们不像那训猴子一样。
本当に主に感謝するのに神様は私に対してこの猿回しのようにはしなかったんです。
他让他的教会不是像监狱一样。
この教会も牢獄のようなものにはしなかったんです。
因为他的公义同样是在他的爱中彰显。
なぜならば神様の正義も神様の愛の中において表されるものであります。
包括摩西律法的时候，他也同时设立逃城。
そしてそのモーセが律法を設けられた時にもこのその逃れの町っていうのも作っていたんです。
让不是故意杀人的人 有地方可以逃、
ね、故意に殺人をした人でなければその人が逃れる町っていうのがあります。
刚才我们提到过，有的监狱没有死角，全部都是摄像头。
先ほど言いましたけども、監獄においては監視カメラがついていて、死角がありません。
什么都可以被人看见。
どんなものでも人の監視のもとにあります。
但是摄像头是有它的局限的。
けれどもこの監視カメラにも、限界があります。
真正什么都能看到的是谁？
この本当にすべてものを見通すのは一体誰でしょうか？
不单能看到外表，还能看到内心的是谁？
表だけではなく内心、心の中も見れるのが一体誰でしょうか？
是我们的神。
私たちの神であります。
他看见我们的一切，他知道我们的一切。
私たちのすべてを見通しであって、私たちのすべてをご存知でいらっしゃいます。
如果他的公义中没有爱的话，
もしその正義の中に愛がなければ、
这个世界就变成地狱了。立刻现在。
この世の中今直ちに地獄に化してしまいます。
主耶和华、
主よ、
你若纠察罪孽、谁能站得住你？
もしあなたが罪を追及するならば、誰がこの御前に立ち得ましょう？
感謝神、他不是一位监狱的狱吏。
本当に主に感謝することには神様がこの監獄の監修ではありません。
他也不是一个暴君。
また暴君でもありません。
所以这句经文有下一句。
ですからその聖書箇所には次の言葉があります。
詩篇130篇。
詩篇130篇。
但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。
あなたには人を許す、その、許す力があって人々がその神様を敬うようになります。
神的公義、神也是完全的愛。
神様には正義があって、また神様は全くの愛でもあります。
在他总有赦免之恩。
神様には人を許す恵みがあります。
我们人怎么赦免人呢？
人々はどのようにして人を許すことができますでしょうか？
其实最溺爱孩子的父母，他家里也是有规矩的。
この子供を溺愛している親でも家の中では多分掟があると思います。
多多少少都有点规矩的。
多少なりとも多分掟があると思います。
但是为什么说这个父亲、这个母亲是溺爱的父母呢？
じゃあどうしてその父親、その母親が溺愛する親だと言うんでしょうか？
他自己不把自己的规矩当回事儿。
自分で自分が設けた掟を掟としないから。
有规矩啊。
掟があるよ。
在外面不准满地打滚啊。
外でその地面に地べたに寝転がしていけないよ。
打滚要打屁股的
哦。そのもし外で寝転がしていたら、うちに帰ったらお尻ペンペンするよ。
孩子打滚了。
子供は外で寝転がしています。
有没有打屁股？
じゃあお尻ペンペンしたんでしょうか？
没有啊。
しないんですね。
甚至还给他买东西。
またおもちゃもさえ買ってあげるんです。
这孩子只会越滚越快。
そして子供がますます外で寝転がしをするようになります。
因为这个孩子的每一次过犯都被赦免。
この子供の毎回その過ちが全部許されているからです。
这样的规矩叫没有规矩。
そういう掟がないものと等しいです。
可能比没有规矩更差。
あるいはそのないよりもさらにひどいかもしれません。
神赦免我们是这样吗？
神様がそういうふうに私たちを許してくださっているんでしょうか。
你犯罪了。
あなたが罪を犯しました。
就当你没犯罪。
じゃあ罪を犯したしてないものとみなそうと。
你杀人了。
人を殺したら。
就当你没杀人。
殺してないものにとしよう。
我假装没看见。
だ見ないふりをする。
感谢神，我们的神不是这样。
感謝することに神様はそういう神ではありません。
神。赦免不是一个老好人一样的赦免。
神様が許してくださるというのはお人よしのような許し方ではありません。
老好人可以随便的定一个恶人，就说你是义人了。
この人よしというのが悪い人はあなたは正しい人と勝手に決めることができます。
但是圣经告诉我们。
けど聖書によりますと。
随便的定恶人为义人。
この勝手にこの悪い人をこの正しい人と、することは
是耶和华所憎恶的。
主は忌み嫌うものであります。
他不是随便的就说你的罪好我没看见。
勝手にそのあなたの罪を私は見てないよというふうには言いません。
神不是个老好人。
神様は人よしではありません。
他是爱，他也是公义。
神様は愛であってまた正義でもあります。
所有的罪都要付代价。
すべての罪には代価が必要であります。
这是他的公义。
それはこそ神様の正義であります。
神的赦免不是简单的就说你这些罪就当没有吧。
神様の許しというのが簡単にじゃあこの罪はもうないものとみなそうというふうには言わないです。
神的赦免是使义的代替。
神様の許しというのはすなわち正義のものを不義のものの身代わりにすることです。
他让他自己全然公义的儿子耶稣基督为罪受苦。
自分の、その正義の息子がこの罪のために苦しみを受けさせるわけです。
基督为罪受苦。
キリストが罪のために苦しみを受けます。
为谁的罪受苦？
誰の罪のためでしょうか？
为你的罪受苦。为我的罪受苦。
あなたの罪、私たちの罪のために苦しみを受けたわけです。
为打他的凶手的罪受苦。
彼にその手を挙げて打つこの人の罪のために苦しみを受けたわけです。
为杀害他的犹太人罗马士兵受苦。
自分を殺したユダヤ人ローマの兵士のために苦しみを受けています。
为他的凶手受苦。
自分を殺害した人のために苦しみを受けています。
所以说神的爱神的公义在耶稣基督的十字架上同时彰显。
ですから神様の愛と神様の正義がイエス様の十字架の上に同時に表されたわけであります。
因为我们要记住神的公义是他的律法。
私たちは覚えてほしいんですけども、神様の義というのはすなわち神様の律法であります。
而律法的总纲居然是爱。
けど律法のこの元締めはなんと愛であります。
你要尽心尽力尽意爱主你的神。
あなたは心を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの主である神を愛せよ。
你要爱邻舍如同自己。
あなたは隣人を自分のように愛せよ。
神的公义表现在以命偿命、以眼还眼、以牙还牙之上。
神様の正義というのが命には命を、目には目、歯には歯を持って表されています。
但是这公义的律法同样是他的爱。
この正義の律法が同時に神様の愛でもあります。
他要教导我们。
神様は私たちにこう教えようとしています。
在新约当中，主耶稣基督教导我们。
新約聖書の中でイエス様が教えてくださっています。
有人打你的右脸 连左脸也转过来由他倒。
あなたの右の頬を打つようなものには左の頬も向けなさい。
应该是以脸还脸吧。
じゃあ顔には顔ではないでしょうか。
为什么在这里似乎律法变了呢？
どうしてここまで来るとこの律法が変わったんでしょうか。
不再是以脸还脸，以牙还牙。
顔には顔、歯には歯ではなくなったんでしょう。
是不是有矛盾呢？
矛盾しているんでしょうか。
没有矛盾。
矛盾してはいません。
神的公义让我们知道，所有的罪都要付代价。
神様の正義によって、すべての罪には代価が必要であることを教えてくださいます。
而什么叫做打右脸给左脸？
この右の頬を打つと、また左の頬を打つとは一体どういうことでしょうか？
有人啪给你一个嘴巴。
誰か誰かビンタを食らす。
按照律法应该怎么处理？
律法に従っては私たちはどうすべきでしょうか？
他要挨一个嘴巴，是吧？
その人もビンタを受けなければいけません。
现在是你啪又挨了一个嘴巴。
今逆に私たち反対側もまたビンタを受けました。
什么意思？
どういう意味でしょう？
罪有没有付代价？
その罪には代価があったんでしょうか？
如果不付，神是不公义的。
もし罪に代価を払わないならば。神様が正義な方とは言えません。
罪的代价还是被付了。
この罪の代価は依然として支払われました。
谁付的这个代价？
誰がその代価を払ったんでしょうか？
挨打的人自己。
打たれた人自分自身が払ったんです。
所以说，有人打你的左脸，你把右脸给他的含义是？
あなたの右の頬を打つようなものには左の頬も受けますなさいという言葉の本当の意味は？
我如此的爱他。
私はこのようにあの人を愛します。
虽然他犯罪伤害了我。
その人を罪を犯して私を傷つけたけれども。
我爱他到一个程度。
私たちはこれほどあの人のことを愛しています。
我还要替他付他打人的代价。
ないし私がその人が人を打つ代価を私自身が支払うのです。
这是真正的爱。
これは本当の愛なのです。
这就是十字架。
これはすなわち十字架であります。
イエス基督被钉十字架。
イエス様が十字架につけられました。
他替你我承担了罪的代价。
あなたや私たちのためにその罪の代価を支払ってくださったんです。
他也替谁承受了罪的代价？
また誰のために罪の代価を払ったんでしょうか？
那些凶手。
そのイエス様を殺した、手を下した人のためでもあります。
犹太人、ローマ人。
ユダヤ人、ローマ人。
那些钉他手的人。
この手に釘を打った人。
他们只钉一个无罪的人的手。
彼らは罪なき人の手に釘を打ちました。
主耶稣基督是替他钉的手。
そしてイエス様がその人のために手に釘を打たれたんです。
那用枪刺他肋旁的罗马士兵。
槍で脇腹を刺したローマの兵士たち。
谁的肋该被刺？
誰の脇腹が逆に刺されなければいけないんでしょうか？
你去打皇帝一个嘴巴看看什么结果？
もし誰か王様の、にピンタをしたら一体どういう結果になるんでしょう？やってみてください。
主耶稣基督在替他的凶手承受罪的代价。
けどもイエス様が自分に手を下した人のために罪の代価を支払ってるんです。
他爱罪人爱到了这样一种程度。
イエス様が罪人をこれほどに愛してくださったんです。
为我们这些他的仇人。
私たちのような神様の仇となる人たちが。
他的敌人。
この敵となる人が
承受罪的代价。
その人のために罪の代価を支払ってくださったんです。
神是完全公义的，但神又是爱。
神様が全く正義の方であって、また愛の方でもあります。
他有赦罪之恩。
神様には罪を許す恵みがありながら、
但不是简单的就说罪人你就是义人了。
けれども簡単にその罪人を悪者を正しいと認めるわけではありません。
他是让他自己的儿子替我们承受罪的代价。
自分の御子が私たちのために罪の代価を支払ってくださることによって、
替我们这些杀害他的凶手承受死刑。
この彼を殺したこの人のために自ら死刑を引き受けたわけであります。
有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。
あなたの右の頬を打つようなものには左の頬も向けなさい。
这就是基督十字架的爱。
これはすなわちイエス・キリストの十字架のご愛であります。
也是今天我们这些他的门徒。
また今日イエス様の弟子である私たちが、
我们背着十字架跟他走。
私たちが十字架を背負ってイエス様に従っている者が、
就是要做同样的事情。
同じようなことをしなければなりません。
爱你的仇敌。
あなたの敵を愛せよ。
为那逼迫你的祷告。
迫害する者のためにお祈りをしなさい。
甚至愿意为他替他去付罪的代价。
またその人のために罪の代価を私たちが甘んじて払うわけであります。
这就是背负耶稣基督的十字架。
これはすなわちイエス・キリストの十字架を背負うことになります。
这就是他的爱。
これはすなわちその方のご愛であります。
他的爱在他的公义中彰显。
その愛はその正義の中において表されています。
他的公义也在他的爱中彰显。
その方の正義もまたその愛の中において表されています。
最近我在公开和私下的场合被不同的人多次的问过这个问题。
私は最近公の場においても個人的にも同じ質問をされたわけであります。
要不要守打左脸给右脸的命令？
この右の方法と左の方法とこの命令を守るべきでしょうかと。
当然要守。
もちろん守るべきであります。
这是基督给我们的使命。
これはイエス・キリストが私たちに与えてくださった使命であります。
但是提醒弟兄姐妹。
けれども皆様に私あえて申し上げます。
不要按字面去守。
字面でそれを実行するのではありません。
没有那个必要。
その必要はありません。
因为保罗也没有那么守。
パウロもそのように守ったわけでもありません。
犹太人的公会包括大祭司审判保罗。
ユダヤ人の公会、ユダヤ人のこの議会がパウロを裁いたときには、
打了保罗的嘴。
パウロの顔に殴ったわけであります。
保罗是怎么回应呢？
パウロはどういうふうに答えたんでしょうか？
还有这边没打呢。
こっちまだ殴ってないよとは。そうは言ってないんですね。
保罗的回应。
パウロは何と答えたんでしょうか。
你这粉饰的墙，神要打你。
ああ、白く塗った壁、神があなたを打たれる。
大家可能会说保罗脾气太大。
ある人はパウロがその気が短いからだと言うかもしれません。
主耶稣基督自己他也没有按照这个字面去执行的。
もうイエス様ご自身もその言葉を字面通りに実行したわけではありません。
犹太人的公会也曾经审问过主耶稣。
ユダヤ人の議会がイエス様を裁いた時には、
大祭司的仆役同样也打过主耶稣基督。
この大祭司のしもべもまたイエス様にぶったわけであります。
主耶稣基督的回应是。
イエス様の答えというのが。
我若说的不是，你可以指证那不是。我若说的是，你为什么打我呢？
もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を打つのか？
有理讲理，没理你打人干嘛？
もしその証拠を見せるならば、その通りにするけども、それもなくてどうして人を打つのか？
所以说这条诫命不需要，没有任何需要去按照字面执行。
先ほど言ったこの右方法と左方法の戒めというのは、字面通りに実行する必要はありません。
因为律法的核心是爱。
なぜならば、この立法の中心というのが愛であります。
即便为了打你的那个人的好处，你也不要这么执行。
そのあなたを打った人のためでもそういうふうにしてはなりません。
不要纵容他在罪的道路上越走越远。
その人がますます罪を犯すように私たちを放縦してはいけません。
大卫。
ダビデは。
大卫有时候爱心泛滥。
彼は時には愛が溢れています。
亚沙龙追杀他。
アブシャロムが追っかけて自分を殺そうとしました。
保卫大卫的那些士兵杀掉了亚沙龙。
このダビデを守っているこの兵士たちがアブシャロムを殺しました。
这是神公义的审判。
これは神様の正義の裁きであります。
大卫怎么说的？
ダビデは何と言ったんでしょうか？
我儿亚沙龙，我儿亚 サロム。
私はアブシャロムを愛していたのに、私はアブシャロムを愛していたのに。
我恨得替你死。
私は代わりに死ねばよかったのに。
这个爱伟大吧？
この愛は偉大なる愛でしょうか？
一个父亲爱儿子可以到这个程度。
父親が子供をそこまで愛することはできるんです。
但是你是以色列的国王。
けれどもあなたはイスラエルの王であります。
神把他公义的剑放在你的手里。
神様がこの正義の剣をあなたの手に委ねたのに。
不可以亵渎神的公义。
あなたは神様の義を冒涜してはなりません。
所以我们从来不把这个愿替亚撒龙死的大卫当作榜样。
ですから私たちはアブシャロムの身代わりに死にたいというダビデを決して自分のお手本にはしません。
刚才我们提到。
先ほども申し上げました、
没有他的溺爱亚撒龙走不到这一天。
もしダビデの出来上がなければアブシャロムはそこまで行かなかったかもしれません。
所以说有人无理犯罪的话，
もし誰かがその理由もなく罪を犯した者がいるならば、
简单的忍气吞声很可能会更害了他。
私たちがただただ我慢しているだけだったら、その人をさらにその状態を悪化させる可能性があります。
每个家都会知道这种情况。
どの家でもそのことを多分よくお分かりだと思います。
你的每个孩子都会给你上这一课。
自分の子供には多分そういう授業をしてくれるでしょう。
公司里不是这样吗？
会社もそうではありませんか？
学校甚至教会。
学校も教会もそうです。
公开的犯罪要受到公开的惩戒。
公の場で犯した罪が公の 場においてその懲戒を与えなければなりません。
神的爱和他的公义是不可以分开的。
神様の愛と神様の正義を切り離してはなりません。
爱在公义中彰显，公义也在爱中彰显。
この愛は正義の中に表されて、また正義も愛の中において表されています。
最后。
最後に。
回到我们每个人。
じゃあ私たち個人の話に戻りましょう。
我们在生活当中如何同时活出神的公义和神的爱呢？
私たちは自分の生活の中においていかに同時に神様の愛と神様の正義を生かすことができるんでしょうか？
还是蛮难的。
やはりこれは難しいことだと思います。
有原则的人还会被骂冷血。
で原則を持っている人を主張する人が冷血というふうに言われます。
愛心多的人还会被骂软弱。
この愛に満ちた人がその弱いというふうに言われます。
但是求主的智慧能够帮助我们。
どうか神様の知恵が私たちを助けてくださるように。
我自己的一点感受跟弟兄姐妹分享。
私は自分の感想を皆様に分かち合いたいと思います。
我觉得公义更多是表现在你要执行权利上。
この正義というのは私たちがこの権利を執行するところで表されると思います。
如果我们是有责任的人，包括你在家里做父母。
私たちがもし責任を負わされる立場にいるならば、例えば自分の家で親となるもの。
執行权力的时候，一定要坚持公义这个准则。
自分の権力を執行するときにはこの正義の原則にのっとってやらなければなりません。
你老师打分数的时候，不要想爱的事儿，该给多少分就是多少分。
ただ先生が点数をつけるときには愛のことを考えなくていいんです。何点つけるべきのときには何点つけるんです。
特别是涉及别人的时候。
特に他の人と関わりを持つときにはそうです。
容易造成伤害的时候。
例えば人を傷つける可能性のあるとき。
我们是教会的长老，比如说。
例えば私たちが教会の長老であります。
弟兄姐妹有两个人之间有矛盾。
兄弟姉妹たちの二人の間に争いがありました。
我们不可以简单的劝那个软弱的人，哎呀，打左脸给右脸，你算了吧。
私たちは簡単にその弱い方にじゃあ右の方を打たれたらば左方法も差し出しなさいと言ってはいけません。
公司领导做父母的一样。
会社の上司も家の親もそうなんです。
一个人欺负另外一个人的时候，你不可以过去说你打左脸给他右脸吧。
一人の人がもう一人の人をいじめたとき、いじめられた方にじゃあ右の方を打たれたら左の方を差し向けなさいと言ってはなりません。
特別是有权利有责任的时候，执行的时候你一定要记住公义的原则。
特に権力を持っている者、私たちがそれの立法を執行するときにこの正義のことを私たちが考えなければなりません。
而表现在自己的为人上呢？
これ自分の人なりとしては、
你个人和别人相处的时候呢？
自分自身が他の人と、その付き合うときには、
多多想着爱心的原则。
より愛の原則について考えてください。
有那种我宁愿打左脸给右脸的心智。
自分の左の頬を差し向けるような気持ちを持たなければなりません。
有一个最大的爱心的原则。
一番大きな愛の原則があります。
愿意原谅人。
人々を許す。
愿意为那些逼迫你的祷告。
迫害する人のために祈ります。
因为神已经原谅了我们。
なぜならば神様がすでに私たちのことを許してくださったからです。
免我们的债，正如我们免了人的
债。私たちが人々の咎を許するように神様も私たちの咎を許してくださるように。
甚至在不得不给对方警戒的时候，也是为了对方的好处。
たとえそのどうしても相手に懲罰を与えなければいけない時でも、この相手の益のことを考えてそれをしなければなりません。
就像父母训诫孩子一样。
親が子供をしつける時と同じように。
现在做师父的太多，有为父之心的太少。
今はその教師たる人が多くいますけども、父なる人の気持ちを持つものが少ないんです。
简单的说，执行公权力的时候尽量公平。
簡単に言えば、その正義を行うときにはなるべく公平に。
为人的时候多多有爱。
人と接するときにはより多くの愛を表そう。
愿意原谅，愿意饶恕。
人々を許してあげましょう。
求主的灵赐给我们够用的智慧和力量。
どうか神様の霊が私たちに十分なほどのこの力と知恵を与えてくださいますように。
让我们同时活出他的爱和他的公义来。
どうか私たちが同時に神様の愛と正義を生かすことができますように。
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
亲爱的阿爸天父，感谢你赐下这宝贵的话语。
愛する阿爸父よ、尊い御言葉を与えてくださり感謝いたします。
让我们知道你的公义在你的爱上彰显。
どうか神様の義が愛において表せることを知ることができますように。
你的爱也在你的公义上彰显。
またあなたの愛も義、正義の中において表せることを知ることができますように。
求你带领我们能够行出一个平衡的基督徒人生。
どうか私たちがバランスの取れたクリスチャンの人生を送ることができるように導いてください。
活出神的公义，更活出神的爱来。
神様の正義を生かし、またなおも神様の愛を生かすことができますように。
以上的祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
救い主イエスキリストの皆によってこの祈りをお捧げいたします。
アメン。
アメン。